刊深夜快速水曜版
大石ちゃん自由自在
かっこ仮のお時間が今週もやってまいりました。いつものようにスタジオにはこの方大石あきこさんです。
はい、大石あきこです。
そしてアシスタントを務めます榎木田新右衛門でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大変ですね。
もう急転直下じゃないんですか。
もういきなりなんかこう決まっちゃったじゃないですか。
解散とね、総選挙の日程が
想像してたよりだいぶ早くなっちゃいましたね。
そうですよね、当初11月7日の衆議院選挙投開票が有力だと言ってたのが1週間前倒しのまさかの10月31日投開票ということで、まあね、世の中の、ね、方からしたらそれがどうしたんという話かもしれませんけど、選挙を準備しているものからしたらその11月7日以降だと言われてたものが1週間前倒しで10月31日となると、もう今あのすごいことになってるわけですね。うちも、
例えばこれいろんな作り物もあるわけじゃないですか。
そうなんですよね、選挙って本当すごく大きなプロジェクトなんで、
印刷物やら
はがきやらポスターやら看板やら無数の制作物があって、もう昨日10個ぐらい発注したんちゃうかいう感じですよね。まとめてだってね、デザイナーさんにお願いしたりとかあるわけですよね。
はいはいはい、
もう本当に、
まあ、当然1週間ぐらい の余裕を見ていたものが全部ドーンと手前に来ちゃうわけですから。
本当ですよ、もう笑うしかないみたいなね、
岸田の野郎ってそういうことですよね。
こういうやり方自体がそのなんか、あのなんでしょう、寝込みを襲って延命しようみたいな策らしいじゃないですか、岸田内閣の、
まあまあまあなんか、顔に出てるなっていう気がしますよ。
ほんまですよね。
やりそうな人だなとちょっと思います、ね、
油揚げかじってそうな顔してるんじゃないですか。
そんな感じになりますよね。
そういうね、何その支持率が期待されたみたいな、結局、菅政権が支持率むっちゃ下がって、20% 台ぐらいになって、それで退陣に追い込まれて、1ヶ月ぐらいなんか、自民党のね、何でしたっけ、地獄か、4つの地獄の奴隷選ぶみたいなことを
地獄に変えましたね。
変えてきましたね、
4つの地獄に。
そのなんかネクソ、あ違うわ、地獄を選ぶコーナーを1ヶ月ぐらいもうお茶の間使ってテレビ使ってやりまくっていたと。
毎日毎日チャンネルどこ変えてもやってるっていうね。
本当でもそれでうんざりしてた人も多いんでしょうね。でも何かかんか決まったのが岸田さんという、その4人の中で岸田さんで、10月4日に岸田政権というものが誕生したわけですが、その翌日ぐらい直後の新聞社の大手新聞社の世論調査で支持率、岸田内閣の支持率が 49% と、まあ、高いと思いますよ、その、こんなありえないだろうって思ってる中で半分の人が支持するわけですけどね、でもその内閣が成立した時っていうのはむちゃくちゃ支持率が高いようですよね。
普通はです
ね、菅政権の時も約8割ぐらいかな。
だからいわゆるご祝儀相場と言ったりしまして、うん、お祝いだから支持しとこうみたいなノリはあるんですけど、
まだ新しいからね、どうなるか分からんしみたいな、でもその麻生政権が誕生した時むちゃくちゃ低かった、それに次ぐ低さだということだそうですよね。で何が一番やばいっていうのが支持しないっていう答えがむっちゃ多いと、40% の人がすでにまだ1日しか経ってないのに、岸田政権を支持しない、そうすると支持する引く支持しないが 9% しかないっていうのが、なんかもうほぼ史上最悪らしくて、
だからご祝儀相場とどうも言えない状況なんですよね。
そうですよね、菅政権の時よりはマシになったけども、ご祝儀相場と、その自公が期待してたものには程遠い結果だと、当たり前ですよね、これ、でも。
だからその自民党側、政権側からすればですよ、この、その選挙を早めるってことで、そのご祝儀相場で逃げ切ろうという、そもそものプランが、姑息なプランがあったんだろうけれど、それがどうも裏目に出る可能性が出てきてますよね、最近。これはちょっと面白いぞとは思ってますけど。
本当ですよね、なんか悔しかったですよね、そういう、いよいよ自分らが滅亡するという政治的危機に、なんか表面的に菅政権にすげ替えてみたりとか。で今回のも茶番劇1ヶ月も見せられて、下手したらまた支持率高いんちゃうかっていう、でそういう自公政権の期待がすごかったんですね、でもそれを国民もさすがに見透かしたのかな。
まあその 岸田さんのやっぱり今までのずっとその政治家としてやってこられた、うん、そのいろんな印象があるじゃないですか、
はい、
まああんまりどちらかというと目立たないなんかパッとしない、うん、
確かにな
んか一見真面目そうに見えるけどそれだけみたいな、
はい、
でなんかいろんなメディアからは優柔不断だとかっていうのをずっとこう刷り込まれてきたんでそれはねやっぱなかなかプラスに働かないですよね。
ああなるほどね、派閥政治むちゃくちゃ引きずってるみたいな印象ですよね、
最初それやらないでいくのかなと思ったんですよ、
はいはい、
そしたらまあちょっとこれは自民党ちょっとこれ手強いぞと思ったんですけど、
はい、蓋
開けてみたらまんまじゃないですか。
まさかの麻生太郎が副総裁のまんま、
まんまっていうよりなんかむしろ色濃く出ているということで、はい、これは
金問題のその甘利さんというのもその、重要なポストにつけたということが、国民の大半がそのマイナスだっていう評価をしているということですよね、
昔から甘利さんっていうのは手塚治虫原作の漫画ドロロというやつに出てくる金小僧っていう妖怪がいるんですけど、はい、ずっと似てるなと思ってたんですよ。それでそれをツイートしようと思って金小僧って言って検索したんですよ、
はい、
そしたら甘利さんが出てくるようになってしまいましたですね。やっぱみんな同じことを思ってんだなと金小僧って言うんですよ。やっぱそれは善玉の妖怪なんですけどね。
ああはいはいはい、
でまあまあやっぱみんな
そうですよね。なんかちょっと顔は一見可愛らしいけど、ものすごいお金大好きみたいな、
顔がコマみたいな顔してるじゃないですか。
してる
、まさしく金小僧なんですよ。
はいはいはい、
でこれはちょっと笑いましたけど、でまあだから他のあんまり有名でないその閣僚の皆さんもいろいろ調べてみればいろんななんかこう叩きや埃が出る人がこういっぱい揃ってい
て、なんか埃出る前に、やってまえって幹部が言ったみたいな記事とか出てて、そうでもある意味マスコミもちょっとお好みでなかった結果なんですかね。そういう最初からケチをつけに行くっていうのも、なんかそういう影響もあるのかもしれないんで、
さすがにね、今回そのマスコミってそのもちろんそのいろんなところで忖度するっていうのはもうこれ別番組で私も散々喋りましたけど、実はマッチポンプという側面もあって、
そうそうそうそうですよね、
途端にみんなで袋叩き始める時あるんですよ、
はい、
どうもねそれが始まろうとしてるような気がしてならんのですよね。
菅さんもそんな感じでしたもんね。違います。
まあ、そういう袋叩きまでは言ってないですよね、
そういう忖度成分と、なんか視聴率取れればいいというか、なんか面白い絵みたいな刷新性とか、そういう養分の成分のせめぎ合いみたいなとこで、おや岸田かよって、なんか視聴率取れるんかよみたいなとこで、ちょっとお気に召さなかったみたいな。
例えば河野太郎とか、
はい、
高市とかだと、
ある意味、
絵になっちゃうんですよ。なんか怒ったりするじゃないですか。
は
いはい、そうすると数字的に美味しいから、はいはい、じゃあそっちをとりあえず応援しちゃおうになっちゃうんですけど。
そういう成分働きますよね。
岸田さん絵にならないんで、早く、早く落とすためには、ちょっとボコボコにしてやった方が逆に数字取れるっていう、どうもそういうのね、あるな、日本のマスコミっつうのは。
まあ、それはそれでよろしくないかもですね。
まあ、
最後バケモンみたいなものを引いてしまうわけで、
まあまあ、はい、だからまあ今回その、まあ、支持率が低く、まあ、あまり高くないというのは、まあ、野党勢力からすれば、まあ、
チャンスにしていけるということですよね、逆に言うと、そうですよ、まあ、そういう中で、もう選挙の体制が進んでるというか、
はい、
スケジュール的には10月19日から、はい、いわゆる選挙運動、その大石明子に一票みたいなね、
は
い、そういうことを叫べる期間、
はい、
選挙運動の期間が10月19日から10月30日まで、
はい、
で10月31日日曜日にみんなで投票に行こうねと、はい、まあ、期日前投票とかもありますけども、
はいはい、
まあ、そういう選挙の日程がほぼというか決まりましたので、はい、いろいろ進んでいくわけです。なので皆さんも、10月19日から10月30日は、うん、はい、ぜひ身を開けていただいて、やっぱりこの歴史的戦いにね、はい、まあ大石明子のところに、恋とは言わんっていうか言うけど
言ってますけどね、
いや言ってますけども、はい、ぜひ来ていただきたいですね、そこじゃなくてもいろいろこの選挙というものに、祭りに参加していただいてね。
そうです、まあ、ともかくその、はい、1票をお持ちの方はそれをまず無駄にせず行使していただくということが大事で、
はい、
それで、まあ、投票率上げたいですよね。
本当ですね。
投票率をね、要はその自民党とかさんとかってその既存の、その与党の側っていうのはもうその行く人決まってるじゃないですか、ほとんど。 その、うんうん、で、その行かなかった人の方が動かないとどうしようもないわけですよ。
そうですよね、ええ、今回がそういう、なんやこいつらぶっ倒せるぞという話になってきたらね、ええ、いろいろそういう人が増えてきたらいいなと思うし、はい、まあ、すでに大井咲彦陣営もそういう人がいっぱい増えてきてるんですよ、
はい、
で、何日前でしたか、その選挙早前倒しで決まったわみたいな日に、はい、なんか知らんけどとりあえずうちの事務所に飛び込んでみたみたいな人も何人もいてていや、その日に飛び込まれてもさすがにそのこっちもなんか パニックってるわけじゃないけど他にやることがあってそれやることないわみたいな話なんですけど、なんかすることないですかみたいな感じで飛び込んでくる方、気持ちがもう事務所向いたみたいな人がいらっしゃるんでね、まあ、今はもう言うたら制作物作ったり、はい、その皆さんにも追っていただくための配っていただくためのチラシ、
はい、
それを発注したりとか、今発注してそのコレクション収集してる時なんで、
はいはい、
そこの時が終わったらもう
物が来ないとね、
そうなんです、今補給の時期なんで、それができたらもうどんどんやっていただきたいことがあるので、またまあ、サポーター登録していただけましたら、
ぜひ、
はい、何日にこれをやりますみたいなのどんどん案内していきたいんでね、
大石あきこさんの公式サイトの方で受付できますんでね、もちろんその事務所に直接ね、直接来れる方はぜひ、まあ、来ていただいてと思いますけども、
ね、なんか客観的に見たら、もうね、選挙の日まで決めれるわけですから、向こうむちゃくちゃ強いっていうか有利なわけですよね。
そうですよ。
その権力者に対して、まあなんか草野球で戦ってる人たちみたいなのが、まあ大井咲彦陣営になるわけですけど、でもそれの面白さっていうのもすごいあるわけですよね、なのでうちの事務所にも、まあ、榎田さんもそうですし、なんかその草野球に手を貸してくれる地元の人っていうのがどんどんどんどん増えていってるわけですよね、それをぜひ面白いと思っていただいてですね、
はいはい、
うん、その参加入隊してほしいなと思うわけです。ま
あ、なんかね、その何かしらあるんですよ、皆さんそのできることが。
そうなんですよね、
その私はもう何も手先も器用じゃないし何もできないとかっていう方であっても、いやいやあなたこれでうまい上手ですねとかってこうあったりするので、
本当、ありえない、
まあ、もしくはもう、出なかったら外でこう頑張れって言わなきゃいけないことだいぶ、
いや、もちろんそういうことですよ、
すごいですよ、
はい、
なので本当に皆さんのね、こう本当にあれですね、草の根選挙になってますね、この大石陣営は特に。
1年半前、1年半前とか1年前とかは、もう何もない大石あきこしかなかったわけですが、でもまあかわいそうやなも含め、大阪市民で元大阪府公務員で今の大阪を立て直したいって頑張ってる人、ほんならこれはやるわみたいな人が地元も中心に増えてくるわけですよね、今やもう本部にね並ぶようなそのディスプレイを使った YouTube ライブ配信付きの街頭演説という立派なステージもこのほど導入しまして、ならやっぱりもう街行く人全然振り向いてくれる雰囲気が違いますよね、うん、なんかすごく組織だってやってんのかなみたいな。
まあ私も思えば去年の6月ぐらいでしたっけ、最初に大石さんにこのスタジオにお越しいただいて、あの QIC という番組で対談をやったっていうのがきっかけで、気がついたら見事に巻き込まれて、
どんどんどんどんあり地獄のなんか規模が拡大していってるんですよね。
もう助けてくれとかってそういうことではないですけど、いやともかくまあ、それをきっかけにして、だからいろんなきっかけで皆さん本当に大石あきこ事務所に集まってきて、もちろんその令和の仲間たちそれぞれの事務所にいろんな方々がやっぱボランティアとして集まっていて頑張ってらっしゃいますけど、まあ、とりわけまあ大石事務所はやっぱ毎回申し上げておりますけど変ですね。
変ですか。
今度はこの変なところがね、本当たまらなく面白いですね。
なんかね、
これはね、なかなかそのネットとかツイッターだけではちょっとわからない、伝えられない部分なので、これはもう本当ね、見に来ていただきたいと思いますよ。そのディスプレイ回線を見に来るだけでも全然違いますから、
はいはい、
そうするとそこで動いてる、その、ハッピー来てる人とか、その、いろいろ、まあ、みんなボランティアで、その、それぞれいろいろこう、まあ、本当だったらお休みになんか、どっかいて、ね、レジャーでもしたい、年頃の人たちとかが、 もうまあ、毎週集まってくるわけですよ、まあまあ、我々 あのお父さん世代は別にいいんですけど、まあ、若い人も含めてみんなやってきて、それで熱心にその活動をしてるというのは本当すごいなという、
ね、
ものすごい熱量ですね。
それぞれが、ね、主体的にそのディスプレイ凱旋やる時も、ね、あ今はそのチラシ配ろうかなとかで、ちょっとこう足止めてくれる人をね、あの通りがかる人が足止めてくれようと思ったら、ある程度観客っていうのが来てくれた方がいいから、ええ、観客ボランティアやってくれる地元の人とかもいるし、はいはいはい、でもちょっとまだ集まってないなって思ったらチラシ配るのやめて観客も、はいはい、あのやってくれたり、ほんで、はい、人が集まってきたらまた違うとこ行ってとか、はいはい、総合的に動いてくれるっていう人もいるし、で最近は YouTube 動画でチャプター機能って言って内容をこう、
その質問とか
スキップできたり、そうですよね、
制作のところだとかを全部こう
番組表みたいなのが作れる、機能があって、したら、まあ、自分もブースとかボランティアしてくれてたりしてた後すぐ動画チェックして、何分から大石はこのテーマで喋ってたっていうタイムスタンプ作ってくれて、
秒単位のね、
うん、ならそれをまた反映してくれる人がいてとか、はいはい、すごい連携プレイで、でサムネイルっていうね、そのなんか YouTube を視聴するときにやっぱ魅力的な画像だったら見てみようかな、じゃあそれをより魅力的なサムネイルに作ってくれるお姉さんが現れ、でそれをまた差し替えたりとか、なんかもう一個一個連携プレイでその改善された動画っていうのができていくっていう様を体験できたり、すごい楽しいんですよね。凱旋全体もそうだし、地道な活動いっぱいありますけどね、ぜひ味わいに
ぜひ、ね、
来ていただきたいなと。
本当あの、まあ、大阪の方中心になると思いますけども、うん、ぜひ遊びに来ていただいて、
はい、
ね、このドライブ感というものをぜひあの堪能していただきたいと思いますけれど、それにしてももう本当日数大変ですね。
これね、大変ですよこれ。これ間に合わないと出てくるんちゃうかなと思いながら、
いや
な、
もういろんなものを諦めるっていうのはあるんじゃないですか。作り物これはもう、ね、もう間に合わない無理無理とかっていうのは、
もう、ね、
各陣営
ずっと、もうだから昨日一昨日ぐらいか、とにかく制作物を回さないといけないから、
はい、
その今まで進捗してたものをザーって見て、もうなんかすごい発注屋さんみたいになってる、
ね、あと2人ぐらいいるんじゃないですか、大石明子というのは、
まあね、あのそれを手伝ってくれてる人ももちろんいるんですけ ど、本当ね、
コピーロボットが欲しいみたいな感じ、
は
い、
もうなんか、もう受けるっていう、自分でやってていやこれまだもう一個これの発注あったわみたいな感じで、でも何かかんかね、できるんです
よ。そこなんですよね、だから他 の、 あの与党とかのお金持ってるところ の、 その選挙事務所なんかは、
はい、
もうそれこそね、あの大手広告代理店とかにボーンとね発注してもらってでやらせたりするんですよ。別に自分たちはただこう挨拶して学習してとかってこんなことすればいいだけで、ね、はいはい、楽ですよ。
でしょうね、
ところがですね、はい、その大石明子事務所に至っては、はい、そのまさしくその広報予定者自らが
自ら発注に走る
って、様々なもう事務、を全てこうあの司らなければならないというところも含めてすごいですよ、
は
い、
そうですね。でもそれが私たちれいわ新選組全体のノウハウになってくるから、
む
っちゃいいことなんだ。だからある意味で面白くて仕方がなくって、これは必ず絶対次の経験にも全部生きてくるわけですよね、あらゆる選挙で、だからこういう事務もちゃんとやってこなしていくっていうのはもう面白いし、その今まで特定の政党に独占されてたノウハウというものを、
はい、
自分たちがゼロからもう毎日手引きとかをこう参照しながら、
はい、
でもこの解釈でこれいけるやんとか、上りこれ出せるやんみたいなことをやりながら、ね、選挙管理委員会に聞いてとか、
はい、
どんどんその生のノウハウというのが蓄積されていくんですね、
はいはいはい、
これは市民が取り戻していく過程っていうのはすごい大きくて、
はい、
ぜひこれをその選挙当日にその勝利っていうものを間に合わせたい、
はい、
間に合わせたい、うん、間に合う、はい、
間に合いましょう、うん、間に合わせましょう、
はいはい、間に合わせたいとしか言いようがないけど、うん、まあ、いずれにしてもそのなんて言うんでしょう、いずれにしてもたとえ間に合わなかったとしても、うん、必ずこの市民が自ら草野球でその大きな敵に挑んでいく、まあ、その武器をどんどん自分たちで蓄積していくっていう、
はい、
プロセスなんでね、だから いずれ必ず勝利するし、
はい、
まあ、それは10月末にぜひ間に合わせたい、
うんうん、
そのためにあなたのお力が必要ですと、
ぜひ本当にあの繰り返し申し上げておりますが、大石あきこ事務所、はい、ボランティア登録本当に募っております、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私たちと一緒にこう汗を流して楽しみましょうって。もう辛いっていうか大変なのはあるんですよ、もちろんあるんですけど、でこれは全部がね、うん、どっかで楽しみになってる部分
があって、なんかどんどん楽しくなってきちゃうんですね。楽しくなるんです。何1週間前倒しって受けるわみたいな。
だからこう選挙終わったらもっぺん選挙またあさってぐらいやんないかなとかって言い始めるかもしれない言うか、言わないかな多分、まあ、でもまあそれぐらいの、気持ちで、
そうですね、心の余裕と楽しむっていうことを大事にするっていうことですよね、
という、
また日曜日もディスプレイありますね、
はい、今度は重曹でしたっけ、
今度は重曹の東口、
はいはい、
はい、
6時でしたっけ、
そうですね、10月10日
10日です
の夕方6時から、重曹の東口という、まあ、これ重曹は西も東も飲み屋さん両方あるんですけどね、
ありますが、
まあ、どっちかというと落ち着いた方というか地元の人が多い方いうのかな、
うん、短い商店街がありまして、はい、でそこに、まあ、飲み屋さんだとか普通の百均だとか、はい、いろいろ、はい、あのお店が並んでまして、はい、そのあたりです。
セクキャバとかもある、
あるいやちょっと分かりません、あのあたり東口はあんま聞かないです。
西口の方かな、
西口にはあると思いますよ、はい、
あの何もなかったです、もうあの切ってください。はい、とりあえずは重曹東口の
何を言い出すんだろうと、
本当ですね、
まあ、いいです。
重曹駅東口の出たとこですね、はい、そこに、ディスプレイを置いて、はい、大石あきこがライブ配信を込みで、
はい
はい、また質問コーナーもも
ちろんネットでの配信もありますから、はい、そちらの方
何週間か前に西口でね、はい、やった時に、はい、たそのほろ酔いおじさまが話しかけてくれたっていうのが、
外戦車出そかって言った
人、ね、そう、わしも外戦車出そか言ってくれた人ですね。最初にはお前のおがけたりやがってとかを絡んできたのが、最後仲良くなってサポーター登録してくれたっていうのが重曹の西の方なんですが、今度は東の方で行いますんで、またそのような素敵な出会い、
東口6時でしょ、
はい、
いや酔っ払います、
ほろ酔いおじさま、
ほろ酔いますよ。もうあの
大歓迎です、
ぜひ お越しいただき、
重曹いいんですよね、その朝凱旋してたら、警察が来て、あの演説中止っていうのも、それが重曹駅東口ですね、
です
なので、はい、そういう楽しいというか勉強になる経験もあり、またどんな出会いがあるのか、もう総結集してくださいって感じですね、
よろしくお願いします。10月10日日曜日、はい、夕方6時から重曹東口でございます、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、FM シードお聞きの皆さんは明日は木曜版をお送りいたします。